時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山。今年度のトークテーマは地域防災力です。本日のゲストは有料老人ホームソンポケアラビーレ葉山のケアマネージャーでいらっしゃいます宮川義弘さんです。宮川さん、こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではまずはじめに宮川さんについて教えてください。
はい、元町の交差点にございます有料老人ホームですね、ソンポケアラビーレ葉山で、ケアマネージャーをしております宮川義弘と申します。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ケアマネージャーって、はい、どんなお仕事なんですか？
ケアマネージャーは家族の対応だったり、していまして、主に入居者様のケアプランを作ったりしますね。なのでご家族様と現場の間に入って、よりよく生活できるように支援するっていうお仕事になってますね。
ああ、そうなんですね、はい、このケア、失礼しました、ラビーレ葉山っていうのは今どういった方が過ごされてるんでしょうか？
ですね、元気な方から寝たきりの方からすごい幅広い方が住まわれてますね。元気でお散歩に行く方もいれば、本当に介護が必要な方もいらっしゃるっていう施設になっております。
何名ぐらいいらっしゃるんですか？
だいたい90名弱ぐらいですね。お部屋が105室あります。
ああ、そうなんですね。じゃあもう日々たくさんの方と接していらっしゃって、どうですか、何かこうそういった中で宮川さんがこう大切にされていること、心がけていることはありますか？
やっぱり人とのつながりだったり、高齢者の方がたくさんいらっしゃるので、人との日々接する中で、どうやったら喜んでいただけるかなとか、どうやったら楽しんでいただけるかなっていうのをいつも考えながら過ごしてますね。あとは有料老人ホームなんですけれども、老人ホームって結構入りづらいとか敷居が高いとか、関係者じゃないと入れないっていうイメージがあると思うんですけれども、地域に開けた施設を目指して、どなたでも、オレンジカフェだったりいろんな子ども食堂もやってるので、誰にでも来ていただけるような施設を目指してますね。
オレンジカフェや子どもカフェ、子ども食堂っていうとやはり耳なじみがありますね。
あ、そうですか。最近ね、いろんなところで葉山町でも広がっているので、小さい子どもがいらっしゃってます。
そうですか。確かにおっしゃるようにちょっとこう、老人ホームとなると入りづらいのかなと思っていました。
あ、そうですか。
そして立地もう一度いいですか、どういった場所っておっしゃってましたっけ？
葉山町の元町の交差点のところにあるんですよね。昔ローソンがあったと思うんですけれども、そのあたりにあります。
そうなんですね。で、どういった雰囲気ですか？
結構毎日、そうですね、雰囲気はすごく明るい雰囲気ですね。職員の方も入居者の方も、皆さん毎日笑いが絶えないような形で、非常に雰囲気はよろしいですね。
で、今年度のこのわっしょい葉山のテーマ、地域防災力ということなんですが、
はい、
ご高齢の方々の避難方法について今日は伺いたいと思います。
はい、
はい、お願いします。
お願いします。
そうですね、では高齢者の方が避難をする場合っていうのは、私たちの若い世代とどういった違いがありますか？
やはり避難するときに、どうしても避難をすることによって焦ってしまって転んでしまうっていうことが結構多いんですよね。避難中に、老人ホームもそうなんですけれども、町の方たちも避難する最中に転んでしまうっていうのが多いので、やっぱりリュックサックを背負ってもらったりするのがよろしいかなと思ってますね。
そのリュックサックもあまり重いとまたちょっと大変ですよね。
そうですね。
どのくらい の重さというか、何を入れるぐらいが目安になりますかね？
やはり最低限の貴重品と大切なものですね。大切なものを最低限背負っていただいて、ものがいいのかなと思います。あとは大切なものっていうわけじゃないんですけれども、避難先で風邪をひかないようにちょっと厚手のジャケットですかね、よくアウトドア用品で使われているものを持って行っていただけるといいかなと思います。
構日中は日があって暖かいですけど、夜になるとぐっと冷えたりしますからね。
あ、そうですね、夜は本当に風邪をひくっていうのが結構二次的な災害と聞いてますね。
あ、そうですよね。そしてこう両手が空いていると、まあ、ちょっと歩くのが難しいというか困難がある方にこう杖なんかも使えるっていうことになりますかね。
あ、そうですね、普段杖をついている方はできればなんですけど二本杖をついていただいた方が転倒のリスクが少ないかなと思います。
そうなんですね。じゃあもうこれは普段から準備をしておく、ちょっとこう頭の片隅に置いておくっていう必要がありそうですね。
そうですね。
そしてこのこういったもしもに備えて防災訓練を行ってらっしゃると思うんですが、どんなことをされてるんですか？
そうですね、防災訓練は津波を想定してなんですけれども、垂直避難といいまして、5階にレストランがあるんですけど、エレベーターを使わず担架を使ってですね、職員が担架に寝て、さらに職員がその担架を 2人から3人で、その職員を抱えて5階まで避難するっていうことを定期的に行っておりますね。
これが階段でっていうのが、ちょっと想像できないんですけど、どのくらいのこう、なんて言うんでしょうね、重さっていうか担架もあり人もありですよね。
そうですね、かなり重たいのでこれで腰を痛めてしまうっていうことが結構あったりもするのでね、控えめにはやってるんですけれども、実際ね、津波を想定してなのでいつ起きてもっていう想定をしながら、準備はしている状況ではございますね。
こういったところもこう普段からの体力作りっていうのも、なんて言うんでしょう、防災の対策の一つになっていらっしゃるようですね。
あ、そうですね。
それではここで一曲お聴きいただいて後半に続きます。
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Now I'm standing on the corner in Winslow, Arizona, with such a fine sight to see. It's a girl. Oh,
お送りした曲はジャクソン・ブラウン Take It Easy でした。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、本日のゲストは有料老人ホームソンポケアラビーネ葉山ケアマネージャーの宮川義弘さんです。では、後半ですね、ホームで過ごされている方の中には認知症の方もいらっしゃるということなんですが、
はい、
認知症の方と一緒に避難する場合、どういうふうにされてるんですか？
そうですね、認知症の方ですと、どうしても混乱、すぐ混乱してしまうので、津波が来た時とか避難する時に説明しすぎないっていうのがポイントになっておりまして、逃げるよとか逃げますよとか端的に説明をするっていうのがいいのかなと思ってますね。でもそれで混乱してしまうことが結構あるんですよね。そういう時はお散歩に行きましょうとか、少しでも安心していただけるようなお声かけをするようなことを心がけております。
確かに逃げるって言われるとなんでっていうふうに考える方もいらっしゃるっていうことでしょうかね。
そうですね、やっぱり伝わらないことが結構あったりもするので、まずは不安になってしまうっていうよりも、不安にさせないっていうのがポイントですかね。
そこでお散歩に行きましょうというお声掛けをされるんですね。
そうですね、とにかくちょっと避難するっていうことを目的としてですね。
このお声掛け、優しい語りかけでありながら、なんかそこに込められている力を感じますね。
そうですか。いや難しい。でもただ、避難するっていうのも目的なんですけど、必ず避難しなければならないっていうわけでもなくてですね、特に津波に限ってなんですけれども、2階にお住まいの方ですと、頭の片隅にですね、必ず避難しなくてはならないっていう考えは捨てていただくっていうのも置いといていただければなと思いますね。
状況に応じての。
そうですね。
なるほど、そうなんですね。なので、こういうもしもの時っていうのが起こってしまうと、誰しもこうパニックになってしまうっていうことがあるかと思いますが、このお声掛けをされている方法だったりを思い出して落ち着いて行動できるようにしたいなと思います。
ありがとうございます。
そして今は認知症の方のお話が出ましたが、障害のある方、お一人で生活をされているという方の場合、今ちょっとお話出ましたね、その避難所のお話なんですが、この町の指定する避難所でもちょっと遠くて移動が難しい、困っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった場合はどうしたらいいですか？
そうですね、我々の施設5階建ての建物なので、海の近くで避難所まで間に合わないとか、そういう方がいらっしゃれば、そういう緊急の時は我々の施設でも受け入れが可能なので、ぜひお困りの時に来ていただければなと思います。
事前に相談なんかもできるんですか？
そうですね、事前に相談していただいても結構ですし、当日はパニックになっているので、どうしても我々の職員はご入居者様の方を避難するのに専念しているかもしれないんですけれども、5階に上がっていただいてっていうのは可能ですので、事前に相談でも大丈夫です。
その5階っていうのはポイントになりそうですね、この高さが。
そうですね、どうしてももう先ほども言いましたけれども、津波の場合って垂直避難って言って、少しでも上に、マンションとか施設ですと上に行くっていうのが鉄則といいますか、逃れる方法になっておりますので。
そして宮川さんご自身ですね、防災のためにされていることがあるというふうにお聞きしました。
そうですね、私はですね、自分の寝る部屋にヘルメットと靴を置いてますね。なんでかって言いますと、東日本大震災の時に大きな揺れで窓ガラスが割れてしまって、床とかに散乱してしまって、逃げ遅れてしまったっていう事例が結構あったりもするんですよ。なのでいつ起きても、それに備えて靴を置いているっていうのと、あとヘルメットですね、ヘルメットを置いております。ヘルメットは揺れの時にどうしても頭を守るっていうことで、 余震が続いている時とかヘルメットがあると、まあ、少し安心感につながるのかなと思いましてヘルメットと靴を置いてますね。
そうですね、頭はもう大切に守るところですからね。
そうですね、
このスタジオ内にもありますが、ちなみに宮川さんどんなヘルメットですか？
僕はあの普段お休みの日にバイクを乗ったりもするので、まあ、結構家にヘルメットがあったりもするのでバイク用のヘルメットを置いてますね。
それでもしっかりと頭守られますからね。
あ、そうですね、特に2階にお住まいの方はあの出口まで玄関までちょっと動線が長いのでおすすめですね。
そしてスニーカーも置いてらっしゃるということなんですけれども、これ私イメージしていたのが足元に置いておくイメージだったんですね。でもいざ窓ガラスが割れたらそこに入ってしまったら危ないですよね。
そうですね、なので僕は一応ねクローゼットに入れてますね。でもいつでも取れるような位置に置いてます。
あ、そうですね、なのでそこもちょっと工夫というか考えておいた方が良さそうですね。
あ、そうですね、
このスニーカー普段履いているスニーカーですか？
あ、一応ねあの洗ってきれいにした状態のものを、まあ、家の中に入れるので一応置いてますね。でも一応履き慣れたスニーカーですね。
そこもポイントになりそうですね。
そうですね、
なるほど。その他何かこうやってらっしゃることはありますか？まずこの2つ、あと備蓄とかはされてます？あ、
備蓄はですねミネラルウォーターだけは常にストックしてますね。あとはレンジでチンのご飯を準備してる、まあ、その2点ですね。あの備蓄に関しては水とご飯だけですね。あ、まあ、あと缶詰が少しあるぐらいです。
やはり大切ですね。
そうですね、いつ来るか分かんないですからね。
そうなんですね。では最後になりますが今日の放送を聞いているリスナーさんへ何か一言いただけますか？
はい、そうですね、あの今日防災の話しましたけれども避難の話とかしましたけれど先ほども言いましたけれどもあの避難するとき必ず避難所に行かなければならないわけではないという考えを頭の片隅に置いていただきたいのと、あとは お部屋にですねヘルメットと靴があるとあの備えになりますのでよろしいかと思いますのでおすすめになります。
今日は大切なお話をありがとうございます。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、本日のゲストは有料老人ホームソンポケアラビーレ葉山ケアマネージャーの宮川義弘さんでした。宮川さんありがとうございました。
ありがとうございました。